よろしくお願いします。
よろしくお願いします。欧州トレーラーの二人ごとということで、
はい。
欧州で、一応プロチームでトレーナーをやってる二人で、ああだこうだ言っていこうという企画でございます。
言いたい放題言うって感じで。
そうそうそう。難しいこと考え
まあ。
ず、喋りたいように喋っていこうということで。
まあそうですね。まあただテーマだけ決めてそこで適当
そ
に話し
う。そうそう。あまりにもね、右往左往してるとね、聞いてて何言ってるか分かんないと思うんで。なんで今回は、ハムスリング損傷の診断っていうトピックで、バーッと話していけたらなと思いますと。
そうですね。まあその診断っていうと、まあ言葉があれですけど、日本の人からすると診断とそれドクターがやるんじゃないのってなっちゃうけど、ま
あ、そうか、まあ、評価がね、正しくは。
あ、そうね、なんか評価っていう感じで、まあ分類というか、はい、
そう。
そんな感じ
一応、
で。
だんだんのフィジオセラピストと言われる人たちはね、フィジオの診断が下せる、ダイグノーズが下せるんで、まあ、
まあ日本語に直訳すると診断になっちゃうからね、まあ、
そう、
そこ
多分、日本のトレーナーがやってる人のがやってる評価と多分、そんな大きな差はないんで、まあ、そういう話ですね。
そうですね。
まあ、はい。まあ、僕ら一応ね、両方ともサッカーチームで働いてるわけなんで、まあ、ハムスリングの損傷は一応サッカーチームの大敵なわけですけども。
はい。
どうですか？今シーズンはハムの損傷ありましたか？
そうですね。今シーズンは一人だけ、ちょうど3週間ぐらい前に一人出たって感じです。
なるほど。完全に切れた感じですか？
まあ、一応エコーを取って、まあ、その、まあ、グレードで言うと、まあ、2っていう感じですね。部分損傷
なるほど、グレード2。
というか。というの診断は下りてて、まあ、で、ちょうどその選手が、まあ、今週から徐々にトレーニングに参加し始めてるっていう感じで、まあ、ちょうど今、ハム損傷のリハビリを今行ってるって感じですね。
なるほど。今シーズンその人だけですか？
今シーズン、うちのチームはもうその人だけだね。うん。
あ、そうなんですね。いや、僕のチームもね、今シーズンあれなんですよね。グレード1しかないんですよね。
おー、なるほど。
だから、このトピック話すのにはふさわしくない年なんですけど。
確かに。あ、でもまあ、アマチュアのクラブで働いたときには、まあ何人かいたから、まあ、その時の経験も踏まえて話すっていう
そう。
感じ
いや、
で。
もちろんね、過去にはいくつかというか、いくつも経験してきたから、まあ、
まあね、クリニックでも
話すことは。
ね、何人もいたしね。
まあまあ、そこら辺のね、話を含めながら、今回、今年起こったことだけじゃなくてね。まあ、まず最初、じゃあ、ざっくり、まあ、今やってるチームで、まあ、ハムの損傷が起きたら、まあ、ちょっとさっき話しましたけど、まあ、大まかな診断の流れみたいなのを、まあ、ちょっと話していきましょう。どんな感じでやってます？検査のところでは。
まあ、うちだったら、まあ、例えば、まあ、ハムだけじゃないんだけど、これは、まあ、筋肉系の怪我があったと。まだ、グロインなり、ハムなり、まあ、ふくらはぎなり、まあ、筋肉系の怪我は大まかにそうなんだけど、まあ、とりあえず、ピキッといった瞬間があったと。で、もう、その場でトレーニングを、もう、中止して、で、その、まあ、夜、トレーニングができない状態になった場合は、まあ、とりあえずは、まあ、フィジオが、まあ、理学療法士が評価をするんだけれども、まあ、ただそういった場合は、大体その、すごい軽症っていう時はあんまないんで、まあ、クラブドクターの、チームドクターに、まあ、また見てもらうっていう流れですかね。まあ、まずはフィジオチェックして、まあ、そのドクターが見て、で、まあ、必要であれば、うちの場合は必要であれば、MRI なり、エコーナーで取るって感じですね。
なるほど、なるほど。
流れとしては。
なるほど。まあ僕も大体同じ感じなんで、まあ繰り返しになめときますか、じゃ
そうですね。まあ、大
あ。まあ
体どのくらいもそうだと思う。
そう。まあ僕のチームとかやとドクターとラインがそんなに太くないんで、一応毎週土曜日に、土曜日じゃない、間違えた、木曜日に、来たり来なかったりするみたいなのがあるんですけど。
あ、しかも来たり来なかった。あ、またそしたらきついね。確かに。
そうそうそう。まあ一応提携をしてるんかな？一応軽い提携はあるんですけど、病院と。まあ、繰り返しますけど、そんなに大きなラインじゃないんで、 いちいちに毎回見てもらえるって感じじゃなくて、まあ、週、各週でちょっとコンサートに行くみたいな感じのドクターがいるだけなんで。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
軽いハムの診断ですぐドクターに送るとかはないんですけど、まあもちろんグレード2か3かみたいなとこになってくると、まあもちろんドクターが介入してきますね。けどまあグレード1か2か、1か2かみたいなとこだと、もう全部フィジオでやっちゃいますね、多分ね。
まあそうですね。なるほどね。まあまあグレード1でも明らかにグレード1だったなってもう見せることはない。うん、見せることなく、まあ、こっちで勝手に介入して、復帰まで持っていくって感じですけど、まあ、うん、まあ、ね、グレード2、3とかを疑うのであれば、まあ、うちはクラブドクターは返すようにしてるかなって、うちは週2で来るんで、
うん、
なんで、まあそこはドクターに見せやすい環境にあるかなっていう感じですね。
うん、そうですね。まあじゃあ、ステップごとにちょっと詳しく話していくとして、
はいはいはい、
まあ、もちろんピッチ上で怪我起こるわけですけども、
はいはいはい、
まあピッチ上で起きたらフィジオが、行くわけじゃないですか。
はいはい。
はい、そこで、まあ、練習ちょっと話変わるんで、まあ、試合中にしましょうか。一旦シチュエーションに、うん、試合中でハムの損傷が起きました。
はい。
まあ、フィジオがピッチの中に入って、まあ、最初の段階とスクリーニングとして、このまま行けるかいけないか。
うん。
ハムの損傷かどうなのかっていう評価が入るじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあ、ケンさんピッチ行くでしょ？あ、ケンさん行かへんのか？
俺は行かないね。まあ、まあ、でも、昨シーズンのいたチームでは俺が行ってたけど、今シーズンのチームは俺は行かないって感じですね。
そう、何チェックします？
まあ、でも、ハムの疑いがあったら、まあ、もうパッとこう、SLR チェックして、まあ、筋力チェックして、もう力が入んないとか、もうストレッチもすごい出るのであれば、もう出さないって、もう、つうか、すぐ交代っていう指示は出しますかね。
うん。うん、うん。
いや、で、多分、もうそもそももう、ハムを抑えるぐらいにもう、明らかに、あ、ハムやってんな、みたいな気がなったら、もう、ほとんどの場合プレー続行できないっていう、ってこと多いかな、って感じですね、うん、僕のイメージでは。
うん、うん。
一応、試合中とかだと。
だけど、起きた瞬間って、まあ、結構痛がるじゃないですか。
はいはいはい。
今、サッカーだとファー取ってもらうために痛がるみたいなのを含めて、痛がるじゃないですか。まあ、選手によって、あ、こいつわざとやってないみたいな分かる選手もいるけど、中でね、
うん、
分かる選手もいるけど、分からない選手もいるじゃないですか。
うん、
とか、で、まあ、結構パッと見た感じの、パッと見た感じで、あ、これ、ひどいかひどくないかって分かりづらいじゃないですか。
うん、うん。
だから、まあ、何が OK だったら、検査の中で、あ、これはプレー続行できるなとかあります？
まあ、でもさっき言った、そのストレッチ中とかだったら、割と結構、ストレッチに関しては痛がってもできちゃう場合は結構あって。
うん、ある、確かに。
で、うん、そう、どっちかっていうと、その筋力発揮で、もう筋力が発揮できないのであれば、もう、あ、多分、グレード2に近い、もう2以上にはほぼほぼ確定なぐらいのイメージがあって、まあ、どちらかというと筋力の方がその場で判断するってなった場合は、それを重点的にチェックするって感じですかね。
うん、なるほど、やっぱ筋力で。
筋力
が力出せるか出せないか
で。力出せるか出せないかで、っていう感じですかね。
うん。それは、で、力出るか出ないかの、基準はあれですか、選手の感覚ですか、感覚的にや力出ないのか、それとも左右差で見るのか、痛みなのか。
まあまあ、左右差見るまでもなく、このまあ膝曲げてってこう曲げてもらって、その抵抗感で思いっきり曲げさせて、それである程度力、まあ、まあ、微妙だなっていうときはまあ左右差チェックしますけど、そうじゃないとか、まあ、もう明らかに、あ、これ全然出ないなみたいな。
うんうんうん。
で、まあ、あとは痛がってる様子とかも含めて、またチェックしながら、で、選手と話しながら、あ、これはやばいみたいな選手がいれば、うん、まあ、そのまま高速交代ですし、
うん。
まあ、選手、いけるいけるって言っても、全然力出ないなってなったら、うん、まあ、ちょっとこれも交代かなっていう感じですかね。
うん。
何回も、まあまあ、過去に数年前というか、その、アマチュアのクラブで働いた時も、 ある程度はプレー続行させるようなことはしたんですけど、やっぱりハム系はちょっと続行できない、やっぱ無理だったっていうのは結構多くて、
うんうんうん、
私はちょっと厳しめに見るようにはしてますね。なんか続行させて1分後にはあ無理だったみたいなのもしょうがないんで、
うんうんうん、まあ、特に筋肉、
そう、あとレベルが上がれば上がるほどね、そこの、まあ、スプリント一つにとってもやっぱり必要な筋力というかフィジカルなコンディショニングのコンディション求められるコンディショニングが高いし、
そこの筋力が、ね、まあ、出力がね、単純に高いしね、
高いからもう極端な足も、ね、そのピッチ上でいわゆるフィジオがチェックする筋力発揮でもう明らかにもう測るまでもなく、あ、これ全然出ないなぐらいだともうそれは走れないねっていう、
うんうん、
走れたとしてもなんかもう全然もう全然マックスの 100% のスプリントでほど遠いぐらいだったら他の選手たちとかいいよねっていうことになるんで結局は、
うんうん、
だからまあ
そうですね、
うん、そんな感じですかね、
うん、筋肉系はね、まあ、ちょっと伸びてたけどやったことによってさらに切れるとかね、そういうこともあるんでね、
うん、そうそうそうそう、うん、それもありますし、うん、
まあ人体もそうですけど、人体とか腱とかは、ちょっと伸びてただけで、なんか痛い、うん、ちょっと痛いけどいけるなぐらいのやつでやらしちゃうと、
うん、
その後悪化して、入れるとかね、
うん、
人体だと伸びてたのが、
うん、
グレード2に、グレード1がグレード2に進化するみたいなね。
そうそうそうそう。
ことがありますか、ね、
まあ、あとは、まあ、これちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、痛みとかでチェックする、まあ、さっき言ったようにストレッチするとか、痛みでチェックするのも、うん、まあ、一つの情報ではあると思うんだけど、まあ、結局その、それこそ、プロの選手とかの試合に対するアドレナリンがやっぱすごくて、
うん、
あんまり当てにならないことが多いですよね。結局なんか、試合中全然痛くない、まあ、まあ、いわゆる全然痛くないって言ってたもなんか、試合後になんかすげえ痛くあるみたいなことがあるんで、
うん、
いわゆるだからその場であんまり痛くないって言ったとしても、あんまり信用せずに、やっぱりさっき言ったように筋力を発揮は絶対見るようにはしてるって感じですかね。
うん、なるほど、
うん。
特にね、シチュエーションとかだとね、なんか痛いけど痛くないっていうやつもいますからね。
そうそうそう、そ
う、
そう、
うん。いや、もう絶対痛いやろみたいなね。
うん、明らかに、いや、歩けてすらいないじゃんみたいな状態でも、いや、いけるみたいな選手もいるんで。
そうそう、そうそう、もうそう。歩いてて、ね、ビッグを引いてんのに、いや、痛くないみたいな。そう。これ脳震盪でもやってんのかと思うね、選手は、ね。いますからね。
まあまあまあ、
そう、僕結構あれなんです、だからどう歩くかとかちゃんとジャンプできるかみたいなとこ結構だ、動的なチェック僕結構するんですよね。
ああ、まあまあ、それは最終的にはしますね。それはもう捻挫でも、うん、ハムでもとりあえずまあして、じゃあさっき言ったように話戻るけど、まあ筋力発揮できたとして、あ、じゃあちょっとじゃあ片足ジャンプしてみてとかやって、最終的にはチェックはそこになりますね。それはもう捻挫でも、うん、
そうそうそう、
何でも一緒ですけど、
最近思うに、まあ、もちろん性的なチェック、
うん、
さっき言ったストレッチ2とか筋力とかももちろんチェックはするんですけど、
うん、
まあ経験上なんかそれでいやこれあかんって言ってもいやできるっていうディスカッションが起きて、議論が起きて、選手となんか、うん、そう止めきれないから、
うん、
そこでは一旦なんか、ちょっとニコらして、いやー、これやべえかもしれへんな、みたいなことを言って、
うんうん、
で、歩かして、どうって聞いてた方が、なんか、選手としてもなんか感じるものが多いらしく。
うん、
そう。いや、なんか、選手的には、なんか、まあ、起きたばっかりやし、今テストして、まあ、インストレッチとか言うたら痛いに決まってるやん、みたいな多分考えがあるんでしょうね、きっと。
うん、
まあ、そう、わからんでもないんですけど。そう。いや別にちょっと痛いけど、みたいな。痛みはサッカーの中にこう、含まれるもんだから、みたいな、
うんうんうん。
そう、インクルーデッドだから、うん。みたいなことを言って、なんか、やり過ごそうとする選手がいるんですけど、なんか、歩かしてみて、うん、ジャンプさせてみて、みたいな。負荷かけてみたら、いや、ちょっとこれあかんかも、みたいなことを言う選手が、
うん、
俺の中では何いて、全員じゃないですけど。
そうそうそう。
結局、だから、そこで評価入れへんと、あの、ま、性的なものだけじゃなくてね、最終的には動的なもので見ていかないと、うん、結局はなんか説得しきれへんし、
うん、
結局、俺の中でも、いや、もしかしたらこれ性的に痛いけど、実際動かしてみたらそうでもないんかもしれんみたいなもんあるじゃないですか。
うんうん、
逆にね、
うん。
だから結局なんか最終的に評価するのは僕の中で動的なものなんですよ。
うん、まあそれはね。
うん、そう。だから最近なんか境地にたどり着いて、なんかこれチェックしても意味あんのかなみたいな。たどれてる選手になんかこうバーバーやってやって、チェックするのは最近意味あるんかなみたいな。
うん。
ことを思い出したりもしますね。
はい、
そう。で、それも、まあ、ピッチ入ったですぐチェックするって。時ってもうだから急性の急性じゃん、アキュートのアキュートじゃないですか。
うん。
だから、何でも痛いのはとかあるじゃないですか。
まあね、まあね、もちろん。
うん。そう。もうで、さっきの通り、うん。歩かして、なんかピッチのライン際に持ってったら、なんか、あ、意外と動けるわみたいなパターンも結構あるじゃないですか。なんか結構、なんならめっちゃ多いじゃないですか、それ。
うん。
8割、9割そうじゃないですか。
多いですね。
うん。だから本当に軽症というか、ほとんど怪我してるかしてないか、ギリギリのラインみたいな。って多分そうなるじゃないですか。
うんうん、
結局そっちの方がなんか単純な話やけど、あの痛みが引かないかっていう。
うん、
単純でなんかすごくなんか医学的な根拠のなさそうななんか知んないけど、意外とこれが一番なんか、
まあ、
確実性高いのかなみたいな。
実務的にはそういうことですね。まあ、さっき言ったように、うん、もうそのアドレナリンとか、まあ、性格の問題とかもいろいろあって、やっぱ信用できないことが多いんで。
そうそう。
なんで、まあ、その、痛みの程度というよりかは、もうなんか、いや、そこ、動的で、そもそも動けないとか、力が発揮できないとか、まあ、そういうのもらっても、できる、できないのもらったら、もう明らかに、そこはもう、議論の余地がないじゃないですか。
うん。
なんで、そこは選手も、いや、できてるっていうのは、ちょっと意味わかんないみたいな話になるんで。うんうん、痛かったら、完全に主観なんで、こっちが、いや、絶対痛いでしょ、なっても、いや、痛くないって言われたら、もうおしまいなんで。
そうそう。
ディスカッションの仕方としても。なんで、まあそこはまあ、そうですね。どっちかというと、さっきまあ繰り返しになりますけど、力発揮とか、まあ助けみたいな、動的なものとか、最終的なチェックはそうなるって感じですかね。
うん。
ピッチ上では。
そうですね。
そう。
うん。まああと、まあこれもちょっとなんか診断評価から話が流れるけど、変わるかもしれんけど、
うん。
怪我したら誰かがアップしないといけないじゃないですか。
うんうん、
結局、アップするまでの間、ちょっとできんならやっとかなあかんみたいな、ピッチ上立っとかなあかんみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
結局なんか戻る、なんか、例えば、俺自分と選手の中で、いや、これはちょっとやめた方がいいなった場合でも、
うん、
まあ、戻らざるを得ないシチュエーションってあるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、とりあえず立っとくみたいなシチュエーション。例えば、わかりやすいな、やっとやっぱコーナーとかね。
うんうん、
あの選手がピッチ、あの怪我してで、ライン際出てきて、サッカーだったら毎回、あの、騎乗が入ったらライン際出ないといけないんで、
うん、
そのライン際出て、で、コーナーになったみたいなシチュエーション。
うん、
もう痛いか痛くないか関係なく、切れてるか切れてないか関係なく、一旦立たなあかんみたいなことあるやん。
あんね、それはあるね。
そう。
それは
みたいなこともあるから、
うん、
なんだかんだなんか、結局なんか、やめといた方がいいけど、物出させざるを得ないシチュエーションのことが、方が多いことがあるから、結局なんか、
それはあるね。うん、
そう、俺がよく言うのは、だから、戻らなあかん、いや、1分、2分、あの、様子見て、2分だって、痛みが引かへんかったら、もう一回座れっていう指示を出すんです、僕は。そ
う
したら、アップがまあ、軽く終わってるし、軽く、うん、まあ、アップにもなってないけど、正直。まあ、何レガース入れてみたら、ことする時間はできるやん。
うん、
うん。そう。で、その2回目座ったら、こっちとしても明確やから、あ、もうあかんねんなっていうのが明確やから、事前に監督とも、次座ったら、あの、アウトだからっていうのを、コミュニケーションが取れるから、
うん。
物事がスムーズに進むんですよ。と思うんですよ、うん、俺。
あは。
だから結局なんか、チェックするけど2分出ないといけなくて2分後に座って交代するパターンが俺の中ですごく多くて、
うん
うん、まあ、それがいいのか悪いのかは、まあ、あの医学的というかメディカル的にその2分で取るリスクは何なのかみたいなディスカッションあるかもしれないですけど、
まあそこはまあ実務的なところとメディカル的なところと、
う
ん、
そう、
まあ、チーム状況とねすり合わせながらやっていくしかないですけどね。なので僕このままあったのが、うん、そのメインのサイドバックの人がもう、まあ、これはハムズじゃなくて捻挫だったんだけど、捻挫ケアして、あ、もう無理、うちの、ね、同僚が、これはもう無理って判断して、 交代になって、うん、で、まあ、交代選手がアップ、急いでやってるんだけど、でもちょっと間に合わないから、で、その時1-1で、まあ、道路のスコアになってて、とりあえず失点だけはしたくないってなって、そいつを、一番前に立たせて、ミッドフィルダーのやつを後ろに下げてっていうことで、いわゆるまあ、点を取れないけど、とりあえず失点はしないみたいな、後ろ5枚、まあ、うちは5枚でやってるんですけど、後ろの5枚はとりあえず、維持してっていう感じでもやって。なんで、まあ、そういった方もありますし、まあ、あとは、その、うちのチームの決まりとしては、まあ、ある程度、あ、ちょっとこのゲームやばいかもってなった瞬間に、俺がフィジョがピッチに行く瞬間にもう、あ、ちょっとアップしといてって伝えといてやってるって感じですね。
うん、
もう、どの瞬間も、うん。とりあえず、フィジョがピッチに行く瞬間は、そのところのポジションの人はもう全員アップするみたいな、すぐ。
うん、
で、まあ、無線でやってるんで、で、やって、あ、じゃあもうこっちも難しいかもってなったら、もう、そのままパッと交代できるようにっていう感じで。
うん。
やってるって感じですね。
やっぱ無線あるんですね。俺もなんか iPod、AirPods かなんか買って電話しときゃいいんじゃないかとかいう案を出したんですけどね、それは却下されましたね。
いや、AirPods はね、いやね、俺うちも AirPods やったんですけどね、まあ、いかんせん、まあ、とりあえず一部とかだと、やっぱり人、観客も多くて、ネットが全然つながらないんですよ。うん、ネットで電話とかも、あんまり。
あんまり Wi-Fi じゃなくても、あ、そうなんです
ね。Wi-Fi じゃなくても、うん、Wi-Fi じゃなくても、全然なんなくて。
あ、そうなんや。
携帯のアプリで無線にやってたんですけど、もうアプリが全然もう全然使えなくて。
うん。
もう、まあ、1万、観客1万人超えるともう無理ですね。
あ、そうなんや。普通にアプリのツアーでもわかんの。
あ、しかも無料版じゃなくて、有料版にしてやったのに、全然使えねえんだ。うんこれ有料版の意味ないやろみたいな思いながら、そう、それで無理だったんで無線の買ってそうやつ、
あ、そうなんや、
うん、
なるほどね、
まあほとんど試合が1万人超えるんでやっぱり一応だと、やっぱそこは無理して、ま
あ、そういうのもあるんやね、なるほどね、やっぱ
うちのスタジアムはクソちっちゃいんで、うちのホームの試合の時はあの順調に行くんですけど、うん、アウェイのと全然使えねえって。
あのね、
そう、うちのスタジアムはあの一番ちっちゃいんで、唯一1万人を切る。なんで、うちのホームの試合はいいんですけど、アウェイはダメですね。